千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。今週はですね、奥の院中之条っていうところでやってる温泉郷芸術祭に行ってこようって思ったんです。まさに今日行きたかったんですが、この温泉郷美術祭っていうのは7月の16日から31日までの2週間やっているイベントでして、この夏はアートと温泉を巡る小旅行と、小宇宙だったらコスモですけど、小旅行は何て読むんでしょうね。まあそういうキャッチフレーズのイベントなんですけども、2年に一度群馬県の中之条で中之条ビエンナーレっていうのをやってます。2007年、2009年、2011年と3回目の芸術祭なんですけども、これのですね、中之条ビエンナーレのエリアっていうのがいくつかあって、この温泉郷芸術祭、温泉郷美術祭っていうのは、その中の一箇所だけ、島温泉の付近のエリア限定で行うイベントなんですね。まあなので、中之条ビエンナーレにじっくり来て見ることができれば、わざわざこれ来なくてもいいと思うんですけども、時間の都合がやはりありますので、僕は多分、大変慌ただしくバタバタと中之条ビエンナーレにも行く羽目になると。で、あれば事前に見ることができる温泉郷美術祭行っておきたいなって思ったんですけども、まあ、いろいろありまして、基本的には気力の問題なんですけども、まだ千葉県にいるんですね。まあ、今週末までやってますので、誰か行けたらいいなっていうことで軽く紹介しようと思うんですけども、そうですね、中之条ビエンナーレについてちょっと紹介しましょうか。こちらはですね、まあ、主に6つのエリア、中之条、伊勢町、伊勢町ですかね、っていったところ、駅で言うと中之条駅の最寄りのエリアを中心に、この中之条っていうのは温泉街なんですかね、いくつか温泉がありまして、沢渡温泉郷ですとか、島温泉郷、4万って書いて島温泉郷、そして国温泉郷といったエリアの他に、まあいくつかエリアがあるんですけども、ちなみにこれ国って、国町って6号ですね。6が合うって書いて国って読むんですけども、この辺ちょっと変わった花を作ってる、産地として有名だったりする国なんでしょうね。まあ、そんな、ところで行われるんですけども、もともと古いですね、学校の、廃校舎を利用してアーティストが作品制作を行っていて、で、それを軸にしてこういう芸術祭をやりましょうという話にどうやらなったらしいので、紹介されてる作品っていうのがその旧校舎を利用して展示されてたり、あと温泉街ということで、2009年に行われた、大分でですね、別府で行われてた混浴温泉世界っていう、芸術祭をちょっと思い起こしますし、それ以外にはその旧校舎、古い校舎を使うっていう点で言えば越後、つまり大地の芸術祭なんかともイメージが近いところがありますね。で、この中之条ビエンナーレなんですけども、参加してる作家さんっていうのはかなり多くてですね、まあ50じゃ聞かないと、100ぐらいいるんじゃないかなっていう感じなんですけども、大体日本人の作家で、あまりですね知った名前っていうのがなくて、僕もパッと見た感じだと一人ぐらい、中村武史ぐらいしか知らなくて、で、これ話すにあたってちょっとだけ事前に調べてみたんですけども、そうするとですね、これは誰だっけな、高野博子、高野博士かなですね、今年の岡本太郎現代芸術賞展で作品が展示されていて、もうすごく印象に残ってる作品 思い出についてを作った作家さんですとか、あとはまああんまりやっぱりその調べてもですね、10人ぐらい調べたんですけども、あ、この人の見たことあるなっていうのは2人ぐらいしかなかったですね。あとは誰だったかな、やっぱり同じく岡本太郎賞を、岡本太郎芸術賞ですねの、あのノミネートされた方っていうのもいましたね。まあそんなわけであまり名の通った作家さんはいないので、有名どこを目当てにしていくとちょっと物足りないかもしれないんですけども、でも有名どこってどんな作品作るかある程度想像ついちゃったりしますよね。それってちょっと物足りなくないでしょうか。僕は知らない作家さんの作品を見る方が好きなので、中之条ビエンナーレすごく興味津々です。というわけでこの温泉郷美術祭にも行きたかったんですけども残念ですね。ということで本編に進みます。いや最近になってようやく本を読む余裕が出てきたので、ちょっと SF をですね読みまして、今日はその作品を紹介しようと思います。ですね、小林康美の天国と地獄という作品ですね。早川文庫 JA で出ておりまして、まあ、840円の400ページちょっとと、まあ、1ページあたり2円と、まあ、そんな計算に意味はないですけども、小林康美はホラー畑の人っていう印象が強くて、 SF、まあ、ホラーの枠組みの中で SF 的なものっていうのがある、まあ、そんな人だと思ってたんですけども、まあでも2001年以降海を見る人とかで日本 SF 大賞にノミネートされるといったわけで、すっかり SF の人になったんじゃないかなと思うわけなんですけども、まあそんな小林康美の天国と地獄なんですが、これはもともと彼の短編集の中で元ネタになる話っていうのがあって、その話のこう裏側の話なんだそうですが、SF マガジンで連載されていて、でそれで僕は知りました。まあ連載も頭から読んでたわけじゃなくて途中ですね、途中の部分をちょっと見た時に引っかかるものがあったんで、それで、まあ、途中から読み進めていって、まあ、忙しくなって途中までで止まっちゃったんですけども、それで今回一から読み直してみて、読み直してみたというわけです。まあ連載途中から入るのってなかなか難しいものがありますよね。世界観に入るのにはハードルがありますから。ではなぜ僕がこの作品に惹かれたかというと、まず登場人物の名前が和風なんですね。まあ和風の名前というのはそんなにたくさん出てくるわけではないんですけども、主な登場人物、まあ、主役にあたる人はカムロギという名前で、この名前っていうのは日本書紀に出てくる神様の名前ですね。カムロギの御事っていう、まあ、神様の名前から来ていて、で主人公が乗ることになる巨大ロボットっていうのがあるんですけども、その巨大ロボットの名前が天津三日星っていう名前で、これは明けの明星を意味する言葉なので、まあ、つまり金星ですね。古い日本の言葉ですよ。で他にもですね、まあ、読み進めていくと、角が嵐と日本書紀の登場人物なんかも和名ですね。あとは、カルラっていう名前も出てくるんですけども、これは、仏教でいうところのカルラ天ですね。天狗の元ネタになったって言われてる存在で、インド神話でいうところのガルーダですね。神の鳥で、他の登場人物の名前もちょっと気になって調べてみたんですけども、まあヨシュア、聖書由来の名前ですとか、エゼキエル、預言者の名前ですね。ユダヤ教の地なんて呼ばれてるそうですけども。あと他には、ラーバナ、インドの魔王の名前で、10個の頭と20の腕と目を持ってるっていう、まあなかなか懈怠な魔王ですわ。これの他には、ジョーガっていうのは中国の神話の登場人物ですし、他に面白いなっていうのはチョゴノウ皇帝っていうキャラクターがいるんですけども、このチョゴノウっていうのはいわゆるチョハッカイのことだそうですね。まあそんなわけで名前だけ見ててもなかなか興味深い作品なんですけども、どんな話かと言いますとですね、まあこの世界設定が面白いんですよ。 タイトル天国と地獄ってなってますけども、これ普通は、まあ、天の国と、まあ、地の極、極房の極ですねって書きますけども、逆なんですね。天の極房と、地の国っていう風になってまして、この世界っていうのは上下が反転してるんですね。地面が上にあるんです。まあそれで油断すると下に、空に向かって落っこっていってしまう世界ですね。まあそういう世界でこう普通に楽しくみんなが暮らしてるかっていうと、そういうわけではなくて、まあ生きていくにはテクノロジーの力に頼らなくてはいけないわけです。主人公たちは宇宙船を持っていて、まあ一人乗りの小さい宇宙船なんですけども、それを使って生活してるんですが、どういう生活手段を取っているかというと、この世界には主に3種類の人間がいると。一つ目っていうのが、地面から資源をなんとか絞り取ろうとする村人、そして彼らを食い物にしようとする空賊、パイレーツ、海賊の空バーンですね。そしてその食べこぼしを、海賊の食べこぼしをなんとか拾い集めて食いつなぐっていう、主人公たちですね。これは落ち穂拾いっていう風に書かれてますね。落ちた方を拾うという風に書きます。まあそういう3種類の人間がいて、まあそれぞれ大変困窮した暮らしをしてるわけですね。宇宙船に乗ってはいますけれども、話を読んでいく限りでは彼らに宇宙船を作ることはできなくて、昔生産されたものっていうのを大事に大事に使い続けているわけです。まあ基本的には厳しい環境の中でなんとかかんとか生き延びてはいるけれども、まず資源そのものが非常に少ないんですね。太陽も見えないとこなので太陽光の利用はできなくて、頭の上にある地面のですね、地面から地熱を取り出すことができると、わずかな地熱と、あとは、元素を取り出すこと、それぐらいしかできないんですよ。まあそれで村人っていうのも大変苦しい生活をしていて、でパイレーツに、空賊に襲われてしまうと、でその海賊のわずかな取り残しっていうものを拾って生きてる、そんな困窮した主人公たちなんですけども、まあそういうわけで主人公たちがいつものように落ち穂拾いですね、海賊の取り残しっていうものを拾いにある村に向かったところ、村に向かって移動中、主人公の宇宙服のバイザーにひびが入るという大変致命的なトラブルがありまして、それで慌てて必死の思いでこう廃墟になった村に逃げ込むわけです。でそこにたまたま空気があったことによってなんとか生き延びることはできたんですけども、短時間ではあるものの真空にさらされてしまったので重傷を負ってしまうんですね。まあそれで傷が癒えるまでしばらくその村にいなくてはいけないことになるんですけども、でそこにいる間に元気な仲間っていうのが辺りを探索したりとかしますよね。でその途中で事故にあって仲間が死んでしまうんです。でその事故っていうのが岩盤の崩落事故なんですね。でその崩落現場に巨大なロボットを発見するんですね。現代の彼らのテクノロジーではとても作ることができないような巨大なロボットですよ。そのロボットのどんな見た目かと言いますと、これは本文を引用しますが、見かけはおよそ300メートルほど、全体の形態は胎児に似ていないこともない。だが足は人間のものというよりもむしろ昆虫のそれに近く、体の脇ですね、体側以外に背中や腹からも足が飛び出している。頭部の形状は頭というよりは男性器のイメージに近く、目は複眼のようで口は縦に割れており、舌なのか興奮なのかよくわからないものがはみ出している。背中から長大な尾にかけては内骨格らしきものがむき出しになっていて、最初からこんな状態なのか白骨化したのかは定かでないといった感じの見た目でして、まあロボットっていうよりは怪獣ですかね。まあそれでそういうものが見つかって、でそれを見つけたのは主人公だけじゃないんですね。他の海賊たちからも丸見えで、そいつらが奪いに来るわけですよ。で海賊に見つかったらば自分たちの命もないということで、もう逃げることもできない中、じゃあどうするかって言ったら、その巨大ロボに乗り込むと、こいつを俺たちのものにしてやろうという、追い詰められた状況で巨大ロボに向かっていくわけですね。で まあ近くまでは行ったわけなんですけども、どうやって入るかわからないということで、結構乱暴な手段を使って入るんですが、まあ皮膚をですね、切り裂いて、で、切り裂いた場所っていうのはすぐに修復されてしまうんで、修復される前にこう、えいやって潜り込んで、で、中をどんどん切り進んでいけば、掃除室かなんかあるだろうっていう、結構乱暴な手段を使うんですけども、それでも大体操縦席があるとしたら大体この辺だろうっていうのを予想して、その予想に基づいてなるべく確率の高そうな成功率の高い行為として行うっていうあたりはちゃんと理にかなってますよね。無茶だろうって思いつつもある程度納得できる行動だと思います。で、まあ中に入ったはいいものの、だんだん肉がですね、傷が埋まってきて、結局肉に埋まっちゃうんですね。で、埋まると高い圧力がかかって宇宙服のバイザーがまた割れてしまうんですが、中には呼吸できる空気があって、だいたい窒素が 80% の酸素が 20% ぐらいっていう、人間が呼吸するのに適した大気が空気があるんですね。で、あるからって安心したのもつかの間、どんどん肉が治って、まあ、癒着してきて、主人公のですね、体の穴という穴にも入ってくるわけです。それこそ喉の奥、気管から尿道、肛門、耳から目まで、もうすべてが肉に覆い尽くされてしまったところで、OS とですね、オペレーティングシステムと交信できるようになって、巨大ロボを操作できるようになるんですね。まあ、主人公の感覚から言うと、まるで自分が巨大ロボになったかのような感じで、動かすことができると。で、それで、まあ、襲いかかる海賊を簡単に一周してですね、残りの仲間を取り込むんですけども、その取り込み口っていうのは肛門の近くにあって、で、そこから入れるときに操縦者にとってはまるで自分の肛門に異物が入ってくるような感覚があるという描写になっておりまして、大変悪趣味ですね。はい。で、この後はですね、この巨大ロボなんですけども、同じような巨大ロボを持った勢力っていうのが他にもおりまして、続々と襲いかかってくるわけです。というわけで、これまで神器臭いというか貧乏臭い、なんだか生きていくのが辛いような世界の話だったんですけども、急に巨大ロボバトルになるわけですね。宇宙を舞台にした巨大ロボバトルですよ。で、その戦い方っていうのも、ね、光線出してわーだーみたいな、そんなやつではなくて、ちゃんとそれなりの理屈があって、どうして勝ったかと、戦略も立てた上でなんとか勝ったりするっていうことで、読んでてですね、納得がいくんですね。宇宙でこういう大きさの生き物、まあ、あるいはロボがいて戦闘するとしたら、こういう風になるんだろうなって読んでて思わせてくれるわけで、説得力があるんですが、はい。で、そんなわけで、バトルをしつつ、まあ、そんなわけで、バトルをしつつですね、ここでちょっと言い忘れてたんですけども、この巨大ロボを見つけるときに、事故にあって亡くなってしまった仲間っていうのがいるんですけども、その仲間がですね、この世界の成り立ちっていうのを、この世界は一体どういう世界なのかっていう、その真実にだいぶ近づいてるんですね。で、それを聞いた主人公は、まあ何を世前ごとと、そんなのは神話ですよ神話、というふうに一周して、まあ相手にしなかったんですけども、ただその仲間の死をきっかけに、いろいろ考えていくことによってですね、それがどうも嘘じゃないと、実際にそういう世界なんじゃないかと、この世界ってのはこんな風になってるんじゃないかっていうのを信じるようになるんですね。で、その結果、まあこの世界の果てを目指すんですけども、で、この世界っていうのが、まあ頭上に地面があるっていうことで、まあなんとなく想像ついちゃうかもしれないんですけども、この部分は特にネタバレというわけではないと思うんで、ある程度読んでればすぐに想像がつくと思うんで言っちゃいますけども、まあ、1970年代の名作 SF で、ラリー・ニーブンのリングワールドっていう作品があるんですけども、ご存知でしょうかね。まあ、太陽を中心にしてこう大きなリングを作ってやります。で、そうするとそのリングの太陽を向いたリングの、まあ、内側ですね、内側っていうのは太陽光線をこうくまなく、まあ、夜っていうものもなく一年中ずっと太陽光線を利用することができるという、まあそういう世界を作って、で、まあそういう世界があってそこで冒険するっていう話がリングワールドなんですけども、まあそのリングワールド と同じような構造物があると。で、今主人公たちがいるのはそのリングワールドの外側の部分なんですね、どうやら。はい、というわけで、つまり主人公たちというのはこの世界の表側ですね、人間が生活していくのに適した世界っていうのがあると信じて、そこに向かって移動していくと。そして移動していた先には何があるのかという話なんですけども、まあ割と荒唐無稽っぽかったりは、そういう風に聞こえたりはするかもしれませんけれども、でも登場人物の行動原理にも納得がいきますし、バトルなんかもですね、スケールが大きい割には何やそれ嘘じゃないのっていう風に思うような描写も特になかったりするんで、まあ納得して読めるんですよ。これはですね、なかなか面白い作品ですね。まあネタバレになっちゃうんで言いませんけども、最後のですね、一番ラストの描写がちょっとピンとこなくてですね、どういうことなのかわからなかったんですけども、これは多分元になった短編を読めば何かわかるのかなということで、小林康弘の他の作品も読みたくなりました。で、まあ、400ページ今日あるこの作品ですけども、だいたい5時間ぐらいですかね。まあある程度途中を連載時に読んでるっていうことで、プラスになってる部分っていうのはあるんですけども、まあ結構読みやすい作品だと思います。おすすめです。はい、終わったと見せかけてもうちょっとだけ続くんですけども、このですね、まあ人工の世界ですね、リングワールド的な世界なんですけども、後半の方にちょっとしたデータが出てくるので、ラリー・ニーブンのリングワールドに出てくる世界とこの天国と地獄に出てくる世界がどんな違いがあるのかっていうのをちょっと比べてみたので、補足的に付け加えようと思います。まずですね、ラリー・ニーブンのリングワールドのリングっていうのは、そのリングの幅ですね、それがだいたい160万キロという長さで、一方でこの小林康弘の方はですね、直径に直した場合には400万キロメートルになるんで、もう2倍以上 2.5 倍ぐらいも幅があると。そして太陽までの距離ですね、つまりリングの直径なんですけども、これがですね、リングワールドですと3億キロメートルなので、だいたい地球の公転周期と一致するんですね。半径が1天文単位と、およそ 1.5 億キロメートルですね。一方でこの天国と地獄に出てくるのは直径6億キロメートルと、これはだいたい太陽系に当てはめますと、火星を通り過ぎて、火星が 2.2 億キロぐらいなので、その先ですね、アステロイドベルト、小惑星帯ぐらいの距離になります。それぐらいの、まあ、直径を持ったこう大きなリングがあると。まあ、非常にスケールの大きな SF らしい SF ですよね。ということで、今週の千葉文化放送はおしまいです。それではまた来週。